今日はトランジションタウンというつながり方、葉山に来ております。おなじみ宇治さんと一緒にね。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。今日実はね、ちょっと実は千葉の方にね、うん、収録に行く予定だったんですけど、はいはいはい、ちょっと急遽、はい、いろいろ事情が変わりまして、うん、近場だから来たってわけじゃないですよ。
そうそう、うん、
もうね、
素晴らしい方々がいらっしゃるんですよ。
素晴らしい方々がいらっしゃるから、
ね、お話を聞いてもらいたいなと思いまして。
そう、ちょっとそれの順番が繰り上がったっていう感じでね、はい、はい、葉山に来ているんですけれども、はい、もう葉山と、
もう夏といったら葉山です、
ね、夏といったら葉山、はい、この時期を逃すなということで、
そうそう、旬です。
はい
はい
はい、はいはい、ということでですね、トランジション葉山のコアメンバー大宮夏希さんと川崎直美さんにこちらお越しいただいて、というか、はい、直美さんのお店に、はい、私たちお邪魔させていただいて、
い
はい、今日は収録させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、何度かね、この、まあ、講座の中でも申し上げてきたんですけども、トランジション葉山もトランジションジャパンの中で結構初期に立ち上がった、そうですね、はい、ね、そのトランジションの一つなんですけれども、夏希さんはその頃からも関わっていらっしゃるんですよね。
立ち上げメンバーの一人ですね。
はい、ちょっとね、そのあたり、トランジション、まあ、葉山に関するこう今に至る家庭のようなものを少しお話しいただけますか。
そうですね、
はい、
まあ、最初にトランジションタウンのことを葉山で聞いてきたのは、今南阿蘇に移っちゃった春郎さんなんですけれども、うん、まあ、フィンドフォンで何人かのパーマカルチャーを学んだ人たちがトランジションタウンでやって、それでフィンドフォンでだったと思うんですけどね、話を聞いてきて、それを葉山に持ってきた。ちょうどその時に僕が引っ越してきて、
すごい、
で僕はエコビレッジ的なことをずっとやりたいと思ってきて、まあ、葉山がその前年の町長選挙で、まあ、環境焦点にしてこう人がつながってるって話を聞いていたので、まあ、それで来て、まあ、こちらにいる先輩方というか、たら春郎さんを紹介するよって言われて、そのまま1ヶ月経ちあるなんか環境イベントでお招きして、
はい、
で、こんな話があるんだけど、みたいな形で準備を始めたというのがきっかけですね。で、その時はまだ
2008年ぐらいですか、ね、はい、
2008年の5月ぐらいの話なんですけど、うん、
はい、
でまだその時点でトランジションジャパンもできてなくて、
うん、
トランジションタウンのという運動を勉強してる最中なんですよね。
あ、なるほど。
で、うん、そこに、まあ、僕と春郎さんともう一人メンバーで富士野に通いまして、
うん、
何ヶ月間かトランジションジャパンのまあ、トランジションジャパン途中でできるんですけど、で勉強していって、でじゃあ地元 でそれをやろうってなったのが富士野と葉山と小金井だったんですよ。だから最初のトランジションタウンの一つ、
う
ん、
そうですね。
で秋ぐらいからまあ、地元向けに、まあ、いわゆるコアミメンバーとを募るためにね、こうその選挙につながってた人たちに、こうプレゼンじゃないですけど、
うんうんうん、
説明して、
うんうん、
とは言いながら僕らもイギリスの情報を元にやってもよく分かんないでやってたところもあるんだけど、
うん、
それで、賛同者を募って、まあ、ある程度スタッフみたいな形になって、で翌年の、2009年の1月の終わりに、まあ、午前中トランジションタウンは何かっていう説明をして、午後いきなりオープンスペーステクノロジーというトランジションタウンでは一番こう大事とされているミーティング手法で、うん、やろうってことで、最初に80人近い人が集まって、
うん、
まあ、いろいろ起きていくっていうのが始まりですね。
そのオープンスペーステクノロジーっていうのはどういうことをやるか、はい、
簡単に言うと、うん、そこに集まった人たちが、まあ、一応こう前提テーマっていうのはあるんです、作るんですけど、
うんうんうん、
まあ、トランジションタウンの場合だったら持続的な街づくりっていう前提テーマがあって、 その中で自分がこれを話したいっていうテーマをそれぞれ挙げてもらうんですね。それぞれっていうか何人かに挙げてもらって、うん、そのテーマに賛同した人がそのテーブルに行くっていう形で、うん、まあ、いくつかテーブルができて、そこでこう話をしていくっていう、ある意味それだけといえばそれだけで、何が起こるかまとめようとも特にせず、こう、まあ、メモだけ書いていってね、まあ、最後にちょっとだけ報告をしたりするんですけど、それによってエネルギーが動くと何かが起こると、グループができたりとか、その後こうコミュニケーションを続ける人たちがいたりとか、つながりができたりとか、そういう感じですかね。
ちなみにその時に上がっていたテーマ、覚えているものいくつかありますか？
一番やっぱ大きかったのは、何でしたっけ、地元で、
地域でお金を回す、経済を回す、
これが一番集まってたグループでしたよね。二つ目は何だったかな、あとエネルギーとか、やっぱりゴミ問題とか、
川をきれいにしたい
って、ああそういうのありましたかね。あと何だったかな、まあいくつか、あ、マーケットが欲しいとか、そういうのが上がってたと思うんですけどね。
環境だったりね、その地域の中でよりよくいろんなものをしていこうというね。
そうですね、畑もあったと思う、
なるほど、まあ、そういうイベントがまず一発目にあって、
一発目にあって
80人ぐらいが集まって、
そうですね、
でそこから、まあ、
まずメーリングリスト作ったんですね。
メーリングリスト、
一番最初の大仕事
が、今やもう300人以上の方が登録されているという、
す
ごいね、聞きしましたけれども、
鎌倉はちなみに何人？
100人ぐらい。
でもね、その中で結構いろんな情報が行き交い、まあ、トランジションタウンという、まあ、言い方をしなくても、それぞれの人がそれぞれ発信したいことを発信しながら、いろんな活動が実際繰り広げられているわけですよね。
そうですね、だから別にトランジションタウンのスタッフは、まあ、最初の1年目はいろんなイベントを打ったりしましたけど、そこに参加してる人はもう自由に、町っていうか地域の情報か、環境っていうか持続的な、町づくりとかライフスタイルに関係する内容であれば投稿できるっていうルールにしたので、直接トランジションタウンっていうテーマじゃなくても、地元のこんな、ま、情報がありますっていうのも投稿できるっていう感じなんで、すごい緩い形のメーリングリストですね。
なるほどね。今実際にこう、まあ、トランジションタウンという活動の、まあ、一環としてやってる、みんなでやってる、そういうテーマって何が、どんなものがあるんですか？
テーマっていうかですね、まあ、イベントを打ってたり、そのさっき言ったオープンスペーステクノロジーによってできたグループによって、まあ、一つは今地域通貨のグループが一番大きいグループですね、で畑を、自然農の畑をやってるグループがいましたけど、まあ、ちょっと引っ越しとかいろいろあって、トランジション葉山のワーキンググループとしての畑のグループは今ないんですけど、ただ今いくつか畑の自主的なグループは、4つ5つある、
生まれてるんですね、
聞いてますね、
あ
とは、鎌倉と、共同の自然エネルギーの太陽光っていうグループが、ありますね、今なんか、何でしたっけ、エネルギーカフェでしたけど、あれっちにシフトしてますけど、あとは、グループとしては環境フェスタが、今年1回でしたっけ、
年1回、
環境フェスタの準備の、まあ、これはちょっと時期限定になるかもしれないですけど、のグループと、あと同じくマデイナマーケットの、準備をするグループが今ワーキンググループとしてはあるのかな、
マデイナマーケットもすごい素晴らしいマーケットですよね。
ありがとうございます、
本当に
直美さんが
ね、あとは朝市とかも、ね、やってらっしゃるんですよね、やっぱりこう地域の人が気軽に立ち寄れて楽しめてっていうものをどんどん活性化していきたいっていう ね、
そうですね、
ことをやっていらっしゃるんです
けど、マデイナマーケットと私がやってる方の朝市っていうのは、ある意味ではもう全然違う、こうなんて目的というか、マデイナマーケットはやっぱりオーガニックなもの、天然素材とかっていうことにすごくこだわって、 かなり基準が高く設けていて、それにそぐってるお店しか出さないっていう、それでオーガニックマデイなどって言われている、あのどれぐらいオーガニックな原材料を使ったかっていうのを全部パーセンテージで表したりとか、かなりそういうところに力を注いでるんですね。でも朝市はもっとまあこう簡素というとあれなんだけど、あのそんなそういうところには一切関わってないの、こだわってなくって、まあ、マデイラマーケットだったら食器もあの使い捨て一切使わないとかね、でも朝市はもう使い捨ての食器バンバン使ってる人もいっぱい出てるしあのそういうところにこう視点を持ってってなくって、地域の住民が新、この辺ってね結局旧住民がすごく多いんですよ、古いエリアで、であのもう江戸時代から住むような人たち、まあ、生きてないよもう、ね、その人たち、ね、だけどそのそういう家系の人たちが、
直美さん生きてん
だよ私違うよ、もっと前だよ、
あ違うんだ、あそうかそうか、鎌倉時代
弥生時代とかそれでそういう人たちもねたくさんいるんですよこの辺で、私たちみたいな、まあ、いわば新住民もいるでしょ、で新住民の場合は小さい子供がいればね、子供でつながってみんなねコミュニティができちゃうんだよね、でも私みたいに子供がいないと、そういう人たちとのつながりがもうほとんどない、だから朝市はそういう人たちがつながり合える場として、特に311以降ね、地域でのつながりがすごい大事だって、これが下手したらね生死を分かつぐらい大事だってことがみんな分かったわけだよね、だからなんか地域の人がもっと結束を強くして、お互いになんか助け合いがスムーズに行われるように知り合おうよということが目的なんですよ、だからオーガニックだなんだエコだどうのこうので全然こだわってない、誰でも出れる、誰でも来れるっていう、
大事ですね、
大事だね、
そういうそれが目的の朝市なんです。
素晴らしい
絆だね、なんか311終わってから急に絆絆ってなんか入り言葉みたいに言い出したけどさ、もともと日本人って絆の強い民族だからね、
そうそうそう、今日も話が出たけど隣にお醤油借りに行くような、ね、そういうあのコミュニティのあり方、
そうですよね。いやなんかね本当にあのいろんな、まあ、人種というかいろんなスタンスの人たちが垣根を越えてつながれるっていうことが結構大事だと思うんですよね、なかなかありそうでないんですよね実はね、そういうのって、同じ会社の人同士とかね、そういうこう同じ匂いのする人はやっぱり集まりやすいんですけど、それだけじゃなくてっていうところを大事にしてるって大事ですね、
2つあるってのがいいねまたね、
本当
そのマデイナマーケット、ちょっとマデイナってどんな意味でしたっけね。
マデイナっていうのは東北地方の方言で、マデって真の手と書いてマデって、ね、でマデイナっていうのは真その形容詞、真の手っていうのはその時間をかけてじっくりと丁寧にっていう意味の、あの方言で東北地方でよく使われている言葉らしいんですね、で私はこれをやるときにね、普通で言うとね葉山オーガニックマーケットみたいな名前になりがちなところを、それじゃあちょっと芸がないなと思ってすっごい名前を探してたの、でもなかなかピンとくるのがなくって、それでもういい加減企画書とか街に出さなくちゃいけないギリギリの時にたまたま読んでるものに書いてあったのね、までになって、それでもうピンときちゃって、もう絶対これだと思って、
いやピンとくるよね、この名前で惹かれるもんな、
あ本当
なんだろうと思うもん、
なんだろうと思うよね、
なんとなくこう予想はほらまでになってなんかこうねそうそう響きがまたいいよね、
響きもいいしね、この字頃もいいんだよね、なんかね、それすごい気に入っちゃって、で若干なんかね葉山の方言でもないしね、なんかそういうね自分たちの縁のあるような土地じゃないところのね言葉を使っていいのかって、じゃあマーケットは英語だしいいのかアメリカでみたいなさ、だからいいじゃん
だからいいんだ
だからいいじゃんどこの言葉でも、
今年で何回目でした
か、今年やったので4回目です。
どれくらい来たんですか。
多分ね900ぐらいだと思う。
900、
1回目がね私はもうとにかく初めてだしね、もう全然わけが分かんなくてやってるからね、300人来れば大成功と思ってやったら600人来たんです
よ、わー本当に。
それからもうどんどん増えていって、場所も大きい場所に変わったし、まあ大体900、
なんか中身のねクオリティも本当にいいですよね、なんか本当勉強になる、食べるものもやっぱ美味しいし、で体にいいっていうね、
そういうこう、まあ、本当にここ心ときめくものっていうかね、なんか感性が開くようなね、そういうものとの出会いを、 提供してるわけじゃないですか。
そうですね。
やっぱりそういうものに触れた人はやっぱり、うん、あこれいいなって、
うん、
もう理屈抜きに感じると思うんですよね、
うん、
感じる体験を提供してるってことですね。
それとねやっぱ私のその、うん、あの思いの底にあるのはね、
うん、
あのまだ普通の一般の人がねそういうものをオーガニックのものとかっていうのは特殊なものだって思ってる人の方が多いですよね、
うん、
やっぱり、
うん、
でそういう人たちにそうじゃないよって、
うん、
でなんかこう理屈っぽいとかねどうせまずいんだろうとかさそうじゃないんだっていうのを見せたい。ここに来れば一堂にね全部オーガニックでこんな美味しいものがこんないっぱいあるんだよっていうのを見せたいっていうのもあって、
うんうん、
それの方がその日々こういうものを食べてる人に対してよりも、
うん、
そっちの方がねあの一軒のお店に来てったら難しいけどこんだけ揃ってれば来やすいじゃない。それで体験してもらいたいと。
いやね僕のね友達がね千葉に住んでる友達今回呼んだんですよ、
うん、
でその他そのオーガニックとか普段全然意識してない子で、うん、とにかくいいから来てごらんって言ったらめちゃめちゃみんな顔がいい顔してるって言うんだよね。でその商売商売ってイベントになるとなるけど、うん、そういうんじゃなくてなんか本当においしいもの本当にいいものをなんか体験してみたいみたいな雰囲気がすごい伝わってきたっつって、うん、また来年も行くって。
あ素晴らしい。
なんかそういうのはやっぱりねにじみ出てんだよね、
うん、
いいものみんなで食べようよっていうさ、うん、
いいものを作ってる方は、うん働き方とか、
うん
まあ、その向かい合い方がやっぱりそうじゃないとそういうものって作れないと思うんですよね、
うん、
だから
そうだよね、
うん、それも伝わったんでしょ
う
ね。マーケットはいいですね作ってる人が、ね、そこに立てるのでね、
うん、そうだね、
うん、食べ物じゃない場合なんかさもうほんと手間暇かけてさ、
うん、
こんな何時間もかけて作るものを手間暇かけて、
うん、
だけど本当に一品物で素敵なものをこう売ってるってそれは真心こもってね、
うん、
そういう人がすごい多いじゃない、
うん、
それはなんかね、
うん、
愛こもって説明してくれるんですよ、
うん、
それ聞くだけでなんかね感動してくんだよ、ね
うんうん、だからまあ、食べ物の場合はねそんなにお客さんとね長話はできない状況なんだけど、
ね、
手作りのものの人はね、
うん、
やっぱりマデーナではねお客さんが本当に真剣に聞いてくれるから嬉しいっていうのね、
うん
うんその作り方だったり工程だったりをねその機会があるってことが嬉しいっていうわけ、
うん、
で私たち その運営側もね連絡のほとんどはやっぱりメールでやるんだけど、うん、できるだけ交流を持とうとしていて、
うん、
必ず2週間前に、うん、顔合わせ交流会って一品持ち寄りで、うん、もうパーティーみたいに出店者こっちの方が楽しいってこれがっていう人も結構いるのね。で、まあ、終わったら2週間後に打ち上げもやるんだけどどちらかというとこっちがねすごい楽しいんで、
うん、
で一品持ち寄りでまたねいいものが出てくるんですよこれが
そうに違いない
で出店者は当日はお互いの交流なんてもう無理じゃないですか、
うん、
すっごい忙しいから、うん、もう全然知らない人とかになっちゃうのね、うん、でもその交流会に来れば、うん、そこでじっくり交流できるから出店者同士が知り合える。
準備に至るまで丁寧なんですね。
そう、マデーナなんですよ、ね、運営員の中では、うん、もうその運営そのものがマデーナじゃないとダメだよねって言ってて、うん、メール連絡もあるけど必ずこう対面できる機会を作ったり、
うん、
なんか持っていくとかね、
うん、
そういう機会を増やして、
うん、
運営をマデーナにしようってすごく心がけてる、
うんうん、
これ一番大事ですよね。
やっぱりね顔の見えるつながりの中で育まれていくいろんなね、
うん、
関係性というかね、
うん
うん、そういったものが、まあ、いざという時じゃなくてもそうなんですけども、うん、何かあった時にこうさっとね手を差し伸べ合えるような、
うん、
もうそういうつながりのパワーっていうんですかね、
うん、
そういうものにつながっていくと思うので、うん、やっぱりこういった活動すごく大事だと思うんですけど、その葉山でねま、このマーケット以外にもそういうこう顔の見えるつながりの中でいろんなものを循環させていこうっていう、まあ、トランジションタウン的な活動、うん、他にも何か特筆すべきものってありますか？
そうですね、
うん、
まあ顔を見える関係を大事にしようというのは地域通貨のグループも一緒ですね、
うんうん、
今ちょっと交流会の数も減っちゃってはいるんですけど、
うんうん
まあ、年に2回は大きい交流会をやって新しいメンバーとね、うん、古いメンバーが顔を合わせる機会を作ろうっていうことでね、
うん、
今年は2月に、今日ちょっと食べたルンちゃんのお店である、
はい、
なんだっけ名前食堂ペースすいません、はい、ナミメンバーのお店な
すぐ本番だから上がって
そうペースでやったりとかしてね、うんうんうんそういう顔でやっぱり地域通貨のグループは特にお互いの あの連絡先もしっかりしてるわけですよね、うんうんうん、300人のメーリングリストのメンバーは必ずしもそこまでは知らない、 メールアドレスがね投稿されたら分かったりするんですけど、だからやっぱり、まあ、311の時もね、うん、あの連絡網が結構役に立ったとか、うんうんうん、そういうのも聞いてますしね、そういうのがあったかな。
実際あの地域通貨で、あ、どんなもんなんだろうってイメージが湧かない人のために、うん、この葉山ではどういうことに地域通貨が今使われているかとかご紹介いただけたりしますか。
私言っていい、はい、私ね、あのすごくコンスタントにね使ってる使い方があって、うん、それはね2人の人、うん、あの私がどうしてもねお店をオープンしてる時に出かけなくちゃいけない時に店番してもらいたいわけですよね。だから誰でもいいわけじゃなくて、ある程度うちの商品のことを知ってる人じゃないと任せられないから、そういう人が2人いるんですよ。でこの2人の人には波で洗剤を売ってるの。でもこの2人の人が私の店番をやってくれて波で払ってる。それは私のその波の交流のね大根底にあって、コンスタントにそれが行われているっていうのが、
あ、素晴らしい素晴らしい、
そうですね、うんうん、一番多分多く使われてるのは何かあの緊急に物を貸してほしいとか、うん、そういうのが多いんじゃないですかね、うん、いろいろその僕らの場合はできることをしてほしいことがリストになってるんですけど、うんうんうん、必ずしもそこに書いてあることよりも実際のところはそう緊急に必要になったことを助け合うケースが多いんじゃないですかね、うんうん、僕はよく車借りたりとかそういう形が多いかな、うんうんうん、はい、
まあ、物の貸し借り、ね、お金返さなくてもっていうところもあるけど、うん、でもやっぱりその波というものが行き交うことによって、
う
ん、
そうですね、
よりスムーズにというか、うん、こう頼みやすいとかね、
そうですね、うん、通帳式なんで必ずしも、うん、あのプラスでもマイナスでも、うん、まあいいって言えばいいんですよね、うん、でも自分はコミュニティにどれだけ貢献していて、うん、自分はどれだけコミュニティから助けてもらってるかっていうのは目安としてね、うん、数字があるっていうだけで、うん、まあこれは他のトランジションタウンの富士野のよろずとか、うん、鴨川のマネーとか一緒ですからね、うん、あの鴨川からマネタ、これ公式ですから。
なるほど、
マネタって今シャリ言った、
マネタ
拾いますね、
拾いました。あとなんかデシマスリストっていうのがあるんですよね。
デシリスト、
デシリスト、
デシリスト
か、デシリストはデシマスしてほしいことリストの略で、うん、デシリストって言ってるんだけど、はいはい、私ができること、うん、であのしてほしいことっていうのをリストアップして、うんうん、それに連絡先も全部書いてあって、それがリストになってる。
それはどういう形で閲覧できるんですか。
それはあの紙ですね、僕らは紙ベース、あのアナログにそこはこだわっているので、はい、あのね、まあ、もちろんね、あの Facebook 使っているグループとかいろいろありますけれど、うんうんうん、僕らは、紙ベースっていうのを結構大事にしてますね、う
ん、はい、メンバーになると
そのデシリストの最新版をもらえる。
わー、なるほど。
で自分が持ってるものよりも新しい人が入ってきて増えてくると、うんうん、それはそれで送られてくるんだけど、うん、メールで、
あー、なるほど、きめ細やか。
それでだけど大概のもの成り立ちますよね、うん、だちょうどね明日直美さんなんかとキャンプ行くんですよ、14名で、TT 鎌倉のメンバー中心なんだけど、それもキャンプで必要なものはほとんどその貸し借りで成り立ってる、
素晴らしい。
お金かかってない、うん、車もね、うん、まあ、もちろんガソリン代とかはもちろんかかるけど、うんうんうん、その物の貸し借りで成り立ってるっていう、うん、
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
地域通貨があるだけでね、
うん、でもそれをね、それを超えるとね、今度はね、うん、あの波もいいっていう。ただしてあげる、してあげたりしてもらったりしていいよって、波もいらないよってやってあげるよっていう関係が増えてくる。まあそこは最終的にね、行き着くべき、うん、コミュニティのあり方
だ。僕らもだからこの数字にこだわってるんじゃなくて、あのまあ。なんていうんですかね、助け合いの仕組み、知り合うためのツールとしてっていう側面がすごく強くて、経済的なところってのはあんまり当初から考えてないんですよね。だから使わなくなって、もう親しくなって使わなくなっちゃって、メンバー辞めてもらっても全然 OK と、そこでそういう 人と知り合えたらもうそれでいいっていうふうに考えて、
でも私は一番最初これ立ち上げの時はさ、すごい夢がさ開きまくっちゃってね。私はさ、波で買えないもの、波で手に入らないものを欲しがらなきゃ波だけで食っていけるんだって。
そうですよね。
そう、うん、だけどまあ家 賃はそういうわけにいかないし、水道代もそういうわけにいかないしみたいなことになるとね、そういうレベルに行くのにはちょっと半世紀ぐらいかかるんだと思うんだけど、でもまあできればそういうところをね、あの最終的に目指すっていうのがあった方がなんか夢があるかなと思うけど、
まあ、こんな風にねコミュニティライフを非常に楽しんでいらっしゃるお二人なんですけども、もともとね地元葉山というわけではないんですよ ね、 すね、お二人ともね、もう元は都内で企業でガシガシと皆さんと同じようにお勤めされていたところが転身っていうね、ちょっとこのストーリーもねお二人から軽く少しずつお聞きしたいんですけども、まず夏希さん、
はい、
あのこっちに移り住んでこられて、まあ、こういう活動を大事にするようになった、うん、やっぱりこう経緯というか何か思いというか、うん、そういうのってどんな感じなんでしょうか。
あの、まあ、僕はあのサラリーマンをやっていて、うん、でまあストレスからこうアウトドアを楽しみ始めて環境運動に目覚めたという感じで、うんうん、で割とあんまり先のことを考えずに辞めちゃったんですよね。で、ちょっと各地放浪したりとかして、で学んでて、でも環境問題もこう絞れなかったんで、うん、あこれある時エコビレッジだと思って、それだったら全て総合的だし、うん、でもうエコビレッジってすごい敷居が高くて、うん、と思ってそのまま葉山に来た時にさっきお話したように、うん、あのトランジション運動にそういう感じなんですね。だから、うんうんうん、辞めてからちょっとしてあの出会った感じなんですけどね、うん、はい、
あんまり先のことを考えずに辞められたということですけど、すごく先のことをどっかで感じてたから辞められたのかもしれない。
まあ、やっぱりそういう環境のことに携わって、うん、それはまあライフワークとしてね、うんうんうん、生きていくんだっていうのは思ってはいたんですけど、うんうん、当時はまだその環境ビジネスとかもう10年ぐらい前の話なんであんまりまだなくて、うんうん、そういうことね、奈美さんがもうエコショップをその当時 うん、やっておられたんだけど、うんうん、そういうのは本当に先進的な人だけだったと思いますね。
こんにちは。
あ、こんにちは。
あら、すごい、こぶちゃん。こぶちゃん、かわいい、その白いワンピース。
あれ、なんかスケスケじゃないの、ちょっと
泳ぎに行ってたの。
いや、いいね。いや、もう葉山って感じだね、これ。夏の葉山。いいね。もう
海すぐそこですからね。もう
ビーチサイドだからね。
ね、いいね。日常です、これ。
ね、
お客様と思ったら、もう、知り合いばかりというね。
これまさに TT 的なつながりなんじゃないの、これ。
そうです
ね。ここの来てて、この間も可愛かったからお店行きたい、
うんうん、ぜひぜひ、はい、もうこずちゃんうちのヘビーユーザーだ、うん、何持ってんのか見せてとか言ったら出てくる出てくる、山の辺で持ってんの、この
今日着てるのもそうなんですか、今日着てるのも
今日は違う
の、ね、失礼失礼はい、収録を続けていても大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、はい、
たまにちゃちゃ入れていいから
、はい、何かあったらあの声かけてくださいね。はい、もうすごいこんな感じでね、
実はカズちゃんうちの商品よく知ってる、
はい、あ、じゃあもう店員さん並みに、はい、素晴らしいですね。
いや、いいね、こういう感じね。
そうね、本当ね、この和気あいあいとした感じがね、いいですね。はい。いやいや、
なんだっけ。
いや、もうということでですね、あの、夏希さんは今そんな感じで、
あ
の、
私ね、
移ってこられて、はい。なおみさんの場合は、はい。
なんか長い間、その、横浜のお店に、逗子から通ってたのね、往復3時間かけて、でもそれも疲れるし、お金は全部結局ね、東京に、本社に吸い上げられちゃうわけだし、で、なんでこの逗子がよくってね、海のそばがよくって、逗子に越してるにもかかわらず、全然海行けないじゃんとかね、本当に寝に帰るだけっていう生活が何年も続いていて、なんかこれっておかしいってずっと思ってたのね。で、そういう、まあお店はね、エコショップみたいなお店だから、その、社会に対するいいことをしてるんだけど、自分の生活がなんかどんどんこうさ、廃れていくというか、なんか違うぞってなって、で、その時に、その今、夏木さんが説明した、その80人ぐらい来た OST をやった時の、あれに行ったのね。それでそこで、地域でお金を回す。経済を回すっていうグループで、知り合った何人かの人と、そこから、 1年ぐらいかかって、うん、結局地域通貨を立ち上げることができるところまで行ったんだけれど、うんうんうん、もうその後半はとにかくもう会社に行ってることが結構なんか辛いっていうかあんまり楽しくなくなってきてたのね、うんうんうん、どんどんどんどん楽しくなくなってきていて、うんうん、で、まあ、別にその根底にある仕事に対する私の思いとかは何も変わらないんだけど、もうこっちのね地域通貨のその、うん、地元で地域通貨を一緒にやろうとしている人たちに、うん、もうすごく会いたいし、うん、なんかもうそういう話をしてたいし、もうミーティングがあるってなるともう ウキウキワクワクしちゃって早くミーティングの日が来ないかしらぐらいな感じになっちゃって、うん、すごいもうその気持ちがねシフトしちゃったんだよね、うん、
なるほどね、うん、やっぱり自分が暮らしている、うん、そのもうダイレクトにつながっている、うん、環境だったり人だったりっていうものと愛情の通う、うん、そういうこう時間を作っていくのが心地よかったってことなんでしょうかね。
そうそうそう、うん、それがなんか私にとってはすごい、うん、それまで、まあ、ちょっと極端な言い方するとすごいこう、うん、あ荒れた気持ちだったところに、うん、なんかこうふわーって花が咲いてきたみたいな感じ、光が差した感じで、うん、もうなんか、
だから今目が乙女になって
ます。私と乙女だもん。
永遠の。
そう、そこからもうシフトしちゃったんだよね、すっごい。うん、それであれから2年ぐらい経ってからかな、うん、結局会社を辞めて、
あ、
うん、こういう、うん、地域に貢献する地域の人に支えられて暮らしていくっていう生き方を選んだんですよね、うんうん、
ちょっと
これが311の半年ぐらい前なんですよ。
あ、計らずも、うん、あ、そうですか。
でも実は面白いことに、うん、私はその、311の後の春ぐらいに辞めるつもりで準備を進めてたのね、うん、ところがまあちょっとそういうふうにはいかず、その前の年の10月に辞めたんだけど、うん、10月に辞めといて実は良かったんだね。311起こった時に私が本当に自由に動けた、それ会社に行ってたらそうはいかなかったからね、だから私はそれがなんかこう計らずもそうなってすごく良かったな。
なるほどね、
うん、今お店ここになったのは最初の後でしたよね、
うん、そう、あと、ね、あの時にね2週間私は旅に行って、うん、友達とね、うん、旅に行って、うん、でまあ移住先を探す目的もあり、うん、まあ、とにかくもしかしたらね、うん、もう関東圏人が住めないようになる可能性もあるから、うん、まあ、パスポートも持ち、うん、何もかを持って、うん、3日間の着替えだけ持って行ったんですよ、うん、でも2週間も経つとさどんどん月末になってくるし、支払いもしなくちゃいけないし、
リアルリアルない
つ、そうそうそういつまででものらりくらりしてるわけにいかねえぞ、うん、でここが移住先っていうところも見つからないし、で一緒に行ってたあきこさんはさ旦那にいつまで行ってんだ早く帰ってこいって言われて帰ることになり、うん、それ私も帰ってくるとね、うん、こんな高い家賃でね、うん、こんな暮らしをその会社勤めしてね定期的な収入があるわけじゃないのに、うん、これやばいぞと思ってもっとこう生活をスリムダウンしコンパクトにしようと思って、うん、引っ越し先を探しここに巡り合えた。
なるほど、うん、あれからでも5年が経つわけです
よ。5年も経つんだよね、 すごいね。
はい、ちょっとそのね、うん、まあ、いろんな思いを持ってこうし生活をシフトしてきて、うん、でそこから、まあ、もう数年が経つわけですよね、うんうん、その後の自分の中の変化とか周りの変化っていうのもちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、夏木さん、
その後って311、
まあ、311後でもいいですし、あの移ってきてこういうことを、うん、やり始めてそこからまた月日が流れていく中で考え方の変化とか、
まあ、そうですね、うん、あの一番最初にスタッフが思い、うん、まあ、その時にね思ってたものはどんどん実現してきてるなとは思うんですね、うん、あのマーケット、まあ、さっきの2つのマーケットと、あとあきらちゃんって、ね、もやっぱりスタッフのメンバーだった子が両親になり、うん、魚市のもう月1回のマーケットができて、ああいうの欲しいって言ってたんですよね、うん、もう自ら彼女がやったわけですけれども、そういうのはできたし、有機野菜もなかなか買えなかったんですけど、うん、あのまあ、イサンファームさんとかね、それから新たにパラダイスフィールドも、うん、まあ、空き家ですけど、うん、隣ですけど、もう、まあ、法人を作って、
うん、
野菜を作り始めて、うん、そういうものがこの地域のカフェとか、うん、そういうところで買えるようになってきたりとかね、うん、そういう少しずつ進化はしているというか、
うん、
でも一方では、まあ、もっと先に進めたいっていう思いもあるんですけど、うん、そこにはまあ確かにちょっと限界というか、うん、そういったものも、あったりして、
う
まあ、ちょうど今週末にトランジション葉山で久々に大きいミーティングをやろうということで、うんうんうん、次のステップを考えることになると思うんですけど、
ね、うん、今まあ限界っていう言葉を使われましたけど、まあ、今のところちょっとなんか、うん、あの
そうですね、う
ん、感じている限界ってどんなものなんでしょうかね。
それはね、まあ、直樹さんが お話しいただいてもいいかなと思ったんですけど
限界何の限界
んだから、
トランジションの
そうそうそう、まああ
、それ今言ってたようなことだよね、うん、私が限界って今感じてるのは、うんうん、何をやるにしても結局やるいつもやる人が決まったメンバーで、うん、まあ、10人もいない5、6、7人ぐらいかな、うんうんうん、の決まったメンバーで、この同じ人たちがこっちもやりあっちもやりってしている、うん、でなんかその外から見るとね、なんか気の合った者同士がやってるかのように見える、ほんで他の人入れたくないみたいな感じで見えるんだけど、実はそうじゃなくって、うんうんうん、呼びかけてもやりますって言ってくれる人が非常に少ないんだよね。で結局もうこういう人たちがやらざるを得ないっていうか、まあ、やりたいからやってるんだけど、うんうんうん、っていうパターンになっちゃう。であのやっぱりなんか私たちがずっとやってきてて、なんか一種古株的な人たちがやってるから、うん、新しい私たちなんか新参者が入ってもみたいなね感じが あったりするのは分かるんだけど、だから私たちはどうやってその壁を壊していって、うん、あの新しい人とか経験がなくても私たちと一緒にやれるような、うん、どうやればそれができるのかっていうのも、それは私はもう大きな、うん、壁だよね。それがそこが限界を、なんか今こう一生懸命この壁を壊そうとしているって感じ。
なるほど、うん、宇治さん言ってますけれども、
そうですね、はい、そのコミュニティはもうどこでもやっぱそういうね、ちょっと限界を感じるタイミングがあると思うし、そういう思考のない人をどうこう取り込むかっていうのは一つのテーマですよね。で鎌倉のたまたま、もう 4,5 年前なんだけど、まあ、同じような思いがあった時に、誰でも交流会、大交流会っていうのをやって、うんうんうん、そのトランジションタウンがどうのこうのとか、街づくりがどうだとか、持続可能がどうだとかっていう、そういう小難しいことはなしにして、鎌倉で何かやりたいとか、鎌倉に思いがあるとか、何か楽しいことやりたいとか、そういう人たちとにかく誰でもいいからおいでっていうイベントをやったんですよ。で、できるだけ敷居を低くして、で食べ物もあるし、美味しいクッキーもあるし、でちょっとしたハイキング街歩きもあるしみたいな、なんかちょっと本当にあのレクリエーション的な内容のイベントをやったんですよね。でその時に80人ぐらいやっぱ来てくれて、でそうやりながらもその中にちょっとこう、まあ、環境的なこととか、ちょっと街づくりなことのちょっとヒントみたいなこともね入れつつ、でその時のために紙芝居も作ったんですよ。でその紙芝居ってのは鎌倉の歴史とか、その800年かかってこういう今の街ができてるよみたいなことをちょっとこう楽しみながら知るみたいな企画もやったりして、でそれによっていろんな人がやっぱり気に留めてくれて、そこからいろんなまたプロジェクトが生まれたりっていうのもあったので、できるだけその敷居を低いね楽しいイベントみたいのを組むと、まあイベントやらいいってもんじゃないんですけどね。
どんな人たちがそこには日頃、
いやーもう本当ありとあらゆる、
結構いろんな
そうそうそうそうそう、なんかね確か日月でやったんですよ。土日しか来れない人、平日しか来れない人がいるだろうってこと で土日はもちろんサラリーマンみたいな方も来られるし、で平日の昼間はちっちゃい子供さんがいるお母さんも来られるし、本当ありとあらゆる人が来て、で各々の人がやっぱり一番こう気にしていることとか、興味のあることってやっぱ違うので、各々がそういう人同士知り合って、その人同士が何かやり始めたりとか、だから TT で何かやってるっていうよりも、まあ、葉山もね、そんな話してましたけど、TT で何かやっているわけではないけども、 TT のその仲間たちにちょっと一回こう会って、そういう刺激を受けて、そこで出会った人たちが何か始めるみたいなことがまさにいいんじゃないかなと。
なるほどね。いやー、なんか本当にあの まあ、TT であろうがなかろうがなんですけども、でも私たちはやっぱり全ての人が暮らしがありますよね。で暮らしの中で、まあ、どんな暮らしをしてるのかって、まあ、みんなそれぞれ違いますよね。家族がいる人いない人、ね、あのお勤めに行ってる人行ってない人とかね、まあ、いろいろ年齢によっても違うと思うんですけど、でも全ての人にやっぱり暮らしっていうものがあって、その暮らしがどことつながっているのかっていうのって結構私は大事な気がするんですよね。さっき、あの直美さんもお話しされてたけど、なんかあの大好きな町に住んでいるのに、ね、3時間かけて、あの都内に通っていて、ね、そのなんかやっぱり暮らしてるところとつながってる感じがしないっていう中で、もうダメってなったわけですよね。だからそういうこう自分がまあ身を置いているところとより深くつながって愛着を持って大切にし大切にされるっていう関係性を感じられるような暮らしができていくって思ってるよりももっとすごくパワーがあるんじゃないかなと思うんですよね。だからあのやっぱり忙しかったりとかすると、いろんなことが人ごとになっていきますよね。でも人ごとが増えれば増えるほどパワーって実は落ちていくような気がするんですよね。いろんなことがこう自分ごととして感じられて、もうダイレクトに自分がやったことが何か感じられるものとして返ってくるっていうね、そういうあの暮らしをちょっと見直していくとしたら、やっぱりこういう地域活動とかね、
そうですね、
すごく大事な気がしますね。
トランジションタウンの活動してそういう資本主義、まあ行き過ぎた資本主義社会から逸脱したって一般的には思われるような、そういう変更をした人って多いですよね。実際のところ
TT ってさ、楽しくつながるってよくね、キャッチフレーズで使うけど、まさにそれだよね。楽しくつながるっていうね、だから今まで自分のことだけ 100% やってたんだけど、それを例えば 50% とか 60% にして、その 40% を人のためにする。その代わり人も自分のためにちょっとしてくれるっていう、そのなんかこう、
そう
だ
よね、
そう、お互い助け合いとかシェアするとかね、協力し合うみたいなことができると精神的にもこう豊かになるし、お金で何でも解決しなくてもできることもあるかもしれないし、そういうのがやっぱ大事かなと思う。
そもそもさ、人間ってさ、やっぱりその大地に根ざしてっていう、その地域に、あの密着した暮らし方っていうのが、そもそも人間がずっとさ長い間やってきたことなんだよね。だからたかだかここ5、60年とかの話だと思うのよ。戦後だよね、特にあのそういわゆる都会に住み、隣が何をしてる人かもわからない、会ったこともない、挨拶もしたことないようなね、環境に暮らし、会社と家の往復だけ で、ね、そういうなんか都会的な暮らしがさ、そもそも人間がさ、こう本来やるべき暮らし方じゃないんじゃないかと、なんかそういう人を、ね、否定するようにな感じなんだけど、なんかそこからはやっぱりあの生まれてくるものがさ、なんかすごい薄い感じがする。でもこうやって地に足をついて、で地域の人と密着した暮らし方っていうところに、本当になんかその人間としての暮らしの基本があるような気がする。
全然こうもう否定してるわけじゃなくて、直美さん自身がそのシフトして、暮らしをシフトして、ご自身で感じてきたことなんだと思うんですよね。この暮らし、今の暮らしからどれだけパワーをもらっているかっていうことを、実感した上での言葉なんじゃないかな。
でね、私はね、逗子に16年住んでて、でその311以降ここに越してきて、今年で5年目なんだけど、一番最初ここに越してきて思ったのはね、こう近所散歩して歩いてるとね、そもそもさ、散歩なんてしたことなかったのよ。逗子に住んでて、家から出て近所歩いたって散歩にならないんだよ。住宅が普通の住宅街の中だからね。で、ここに越してきて、初めて散歩したくなったのね、そもそもね。で、散歩してるとね、人がね、こんにちはって言うのよ、私に。最初さ、私に言ってんのとか、こういう感じだったのね。なんだけど、私に言ってんだって思うと、なんか、なんでそんな私の人生の中でね、知らない人から挨拶されるっていうとさ、山登りか、もうよっぽどの田舎じゃないとそういうことないんだ。あ、
ここってよっぽどの田舎なんだと思ってそしたらさ、今度それがすごく心地よくなって、この自分がこの地域に受け入れられてるっていう感じがするのと、こう、まあ、見守られてるような感じがして、それがすごく心地よくなってきて、今度もう私の方からニコニコして、こんにちはこんにちはって会う人に言ってて、でなんか友達がね、東京から来てる人なんかと一緒に歩いてると、あの人知り合いとか全然知らないとか言うとさ驚かれてるんだけど、そういうなんかこう、あのそういう意味でのね、田舎暮らしっていうかね、それがなんか本当にこう、たくさんの社会から奪われているって、失われている暮らし方に戻るのがすごく素敵だなと思って。
ね、でやればやるほどそのエネルギーに触れた人がまた変わっていきますよね。挨拶された人もするようになるかもしれないしね、
うん、そうそうそう、うん、
優しくされた人もまたしたくなるかもしれないしね、そういうね、あの循環がね、起こっていける場所なんでしょうね、この辺はね。
そうだね、子供なんかでも言う、挨拶するよね、小学校の子供とか帰り際は全然知らない子だけど、こんにちはとか言って
言
う
よ、ね、言いますね、
前ね、俺の友達がね、葉山で、こんにちは大作戦ってのやった
よ。大作戦。
そうそう、あのとにかく、あの向こうから来た人に必ずこんにちはって言ってみようっていうのをやったんですよ、そしたら全員帰ってきたんです、ちゃんと。
素晴らしい。
そういうだからね、あるんで下地が、きっと東京でそうなるかどうかちょっとわかんない、
ちょっと難しいかもな、会う人が多すぎるしね、言ってたら忙しくてしょうがない ね、こんにちはだけで
口が疲れちゃうかもしれない
航空警察も必ず言いますよね、こんにちはってね、
本当に、
ご予定のね、警察官に必ず挨拶する、あれはもうああいう風に訓練されてるんだろうね。
さあさあ、残り4分ぐらいになってまいりましたけども、
はい、
ね、ちょっと、まあ、これからの展望というかですね、あの、まあ、夢でもいいです、ここでこんなことをこれからもっと深めていきたいなとか、これにチャレンジしたいなとか、そういったものがあったらご紹介していただけませんでしょうか。まず
そうですね、なんかすごくこれっていう感じではないんですけれども、あの今の状況をどんどん深めていって、もっとたくさんの人がね、関わるような形にできないかなっていうのは思ってますね、
たくさんの人が関わってもらえるような、
そうそうそう、
そうですね、はい、直美さんは？
私はね、今ちょうどね、あの地域まちづくり推進協議会を立ち上げようとしてるんですよ、はい、それはあのそういう制度が町にあって、全国的にあるのかな、でそれを立ち上げて、今あの一色第五町内会が成功例があるんだけど、それと同じようなことを下山口のこの海っぺりのエリア、だいたい1万平米ぐらいのエリアでそれをやろうとして、で今町と何度もやり取りをしながら進めています。
まちづくり推進協議会、それはどんな町づくりを推進協議するんでしょうか。
難しそうな名前ですね。
名前はね、難しいんだけど、あの、下山町づくりの会っていう名前にしていて、でその中でそれこそあるもの探しじゃないけど、下山いいとこ巡りツアーをやろうとしていたり、で今それの準備をしてて、9月に1個やるんだけど、でもうすでに1個ね、クローストだけどやったんですよ、あの明治45年で建てられた川手邸っていうお家が解体される前に見学をやるっていうのをやったのね、でその今言った地域でのつながりをより強化するために、そういうあのいいとこ探しツアーをやって、あのの一つのネタとして、地域の活性化のつながりを強めるっていう町づくり推進協議会です。
素晴らしい。
それはもうぜひやった方がいい。やっぱ地元をよく知るっていうのはね、まず一番の基本ですよ、で、そうすると地元は愛着持てるからね。
そうそう、
知らなきゃ愛せませんからね。
でそもそもね、葉山っていう名前はね、里山と三山の間を葉山って言ったんですよ、昔は。あの端って書くわけ、あの何辰辺に、端っこの端、あれがその地形上の名前なわけ。それが名前が変わって字が変わって葉山ってなったわ
け。だからエッジなんですね。エッジなんですね。
そうそうそうそう、エッジなんです。
エッジはいろんなものが生まれるんですよ。
そうそうそうそう、はい、だからこの海のすぐ近くに三山があって、その端っこの山はもうすぐ海に迫ってるでしょ、そういう地形だから葉山。
なるほどね、
海があり山がある、そういう地形をできるだけ生かして自然のものをうまく利用して、で人と自然に負荷のないなんかいい暮らしをできる、もうモデル都市になれればいいなと僕は旗から見てて思います。
素晴らしい。
僕はなんか羨ましいです。ある意味。
ね、まちづくり推進協議会の最終目的っていうのは、うん、そこに行き着くまでにはかなり大変なことがいっぱいあるんだけれど、うん、地域協定を作って、うん、建築物 の、うん、制限を作るっていうところが最終目的なんです。うん、だから条例に近いものになる。
やっぱりソフトとハード両方、ね、うん、からやっていかないと。
鎌倉はその辺すごいからね、建築物の規定 は、ね、うん、もう日本一厳しいらしい、うん、京都より厳しいって言われて、うん、今度参考の資料持ってきますよ、う
ん、
す
それで、ね、私は逆に誰かを呼んで勉強会してもらいたい。今逗子の街づくりもいいっていう話で、逗子も人呼んで、うん、勉強会やろうかとしてるんだけど、うんうんうん、
ね、別荘建築とかいっぱいいいの残ってますからね。
そうなんですよ。その変わっててこの前見学したところも、うんうん、別荘で後半はもう住んでられたんだけど、うんうん、それが解体になったので、うん、その前に見学して、うん、
はい、ではですね、もう尽きない話は、はい、もう山々なんですけれども、
は
い、
ちょっと、まあ、あとは海の家でね。
そうですね、はい、はい、最後に無茶ぶりしていいですか。はい、次のまあ、次になるか分かりませんけれども、どこのトランジションタウンにインタビューに行ってほしいか、それをちょっと、あ、ここに興味があるんですっていう場所がトランジションがあれば。
どうですか、
お二人。
今までどこ
鎌倉ですね、うんうん、小金井行きました、うん、それで9月は富士野に行きます。うん、8月は北海道立ち上げ、札幌立ち上げなので、はいはいはいはい、8月は札幌に行きます。それ以外で、
それ以外だと私そんな詳しくないんだけど、はい、有名どころで言うと、はい、遠州かアズワンだろうね。
うん、
よし、じゃあ東海地方に行こう。
東海地方に行きますか。
よし、
はい、
台風とともに、うん、台風季節だし、台風に負けずに、
近いしね、
負けずに、うん、あそこだとね、遠州に、うん、はい、次は遠州 ね、
今ね、一番ね活発だしね、あの地域はね、
うん、そうですね、うん、じゃあ遠州の皆さん、はい、近々行きますよということで、
は
い、
待っててね。
今日は葉山ありがとうございました。ありがとうございます。直美さんも
接客してます。
ゆるい感じです。